今日ですね、選ばせていただきましたお言葉は、ヨハネの福音書の8章の後半になります。すごく長いんです。そして今日はですね、どちらかと言いまして、聖書の御言葉を学ぶような内容で、少し、どちらもすみませんが、信仰を持って読んでいただきたいと思います。それでは、31節から少しお読みしたいと思います。
そこでイエスはその信じた偉大人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉に従うなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して最初より何だと思われません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるんですか？イエスは彼らに答えられた。まことにまことにあなた方に言います。罪を犯しているのは皆罪の恐れです。それは私の責任に言うではありません。しかし子供は妻にも言います。ですから、もし子はあなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なんです。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っていますし、そこでイエスはその父が偉大人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉に留まるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理は私の方を自由にします。
今日の御言葉の内容は非常に長い部分でありまして、そしてテーマというのがですね、イエス・キリストの誠の弟子というのは、誰であるか、誰がイエス様の弟子になり得るかという、こういう内容の御言葉であります。ここの御言葉をですね、分けますならば3つに分けることはです、ね、31節から34、41節の初めまで、イエス・キリストの真の弟子はアブラハムの子孫であると語っています。最初の目に言われていることは、41節の後半から47節まではイエス・キリストを受け入れないユダヤ人、信じないユダヤ人は何者であるかと言いますと、彼らの父はアブラハムではなく、すなわち神の子ではなく悪魔であるという厳しい内容、そういう内容がここに書いてあります。それはですね、ヨハネの8章の43節、44節を見ますと、あなた方はなぜ私の話していることがわからないのでしょう。それはあなた方が私の言葉に耳を傾けることができなかったからです。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理になっていません。と厳しい言葉をですね、イエス様はその当時のユダヤ人たちに放たれていらっしゃいます。そして最後がですね、48節から最後の部分で、イエス・キリストがユダヤ人の先祖アブラハムの待ち望んでいた人物が、すなわち神が使わされた人類のメシアであるという結論で今日は終わっております。この3つに分けることができます。まず、第1番目のところで31節ですね、あなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子だという内容です。ここで、イエスを信じたユダヤ人たちにイエス様が語られたと書いてありますが、ここに信じているユダヤ人というのはずっとですね、イエス様に従っていたユダヤ人ではなかったようです。ここで信じたという内容はですね、聖書の御言葉の内容、意味をですね、深く見てまいりますと、一時的にイエスを信じたユダヤ人たちに語っているんですね。そして、目の前にイエス様が、語っているユダヤ人たちは、かつてイエス様を信じていました。でもその後に、イエス様から離れてしまって、イエス様を殺そうと考えていたんですね。ですから、心の中にはですね、目の前にいるイエス様をどうにかして殺してやりたい、で、神の御子メシア、神様の救い主ではなく、これはですね、間違った星を通せる、そういう人だ、だから ことがあれば彼を殺す、イエスを殺そうと虎視眈々と狙っていたユダヤ人たちにイエス様を駆らせる。そしてここで語っている内容はですね、私の言葉があなた方のうちにとどまっているならばあなた方は弟子ですよとおっしゃいます、ね、これは目の前のユダヤ人ばかりでなく、今日の私たちクリスチャンに対してもまたこの世の中のですね、人々に神様はイエス様を通して御言葉を通して語っていらっしゃる内容なんですね。それは何かと言いますと、私の言葉がとどまるというのはどういう内容なのかと言いますと、あなたの人生の中に、私たちの人生の中に神の言葉によって自分の人生がこう導かれているか導かれていないかということなんです。つまり私たち人間というのは神様はもともとあまり信じていません。で、全能なる神様を信じ、その支配の中に恵みを持って私たちが生かされると私たちは考えていない人生を送っていました。どちらかといって困った時の神の頼みというように何か便利使いなかのように神様を捉えておったんですね。ですからですね、自分の人生に神様の言葉を聞いて、正しい言葉を聞いて、例えば聖書では、敵であっても愛しなさいというし、どんな悪い人でも喜び受け入れなさいと聖書は書いている。でも世の中で普通に育っていくと、そんなことをしたら損するばかりじゃないか。クリスチャンのように優しく勤勉で正しい生活をしていると、もう世の中のもう悪に対して悪人によって私たちは良いものを全部奪い取られてしまい、騙されて人生の良いものは何一つですね、手に入れることができないんじゃないか、このように考えます。 でも私たちクリスチャンはそうであっても、神の言葉が私たちの人生の基盤であり導きの根本であるということを、それを信じ受け入れていかなければならないんです。なぜならば、私たちの魂を滅ぼすこともできない人間を恐れることはないんです。私たちを、ね、知恵たげられて苦しめることができても、私たちの心までを魂までも殺すことはできないんです、ね、聖書の中に、ね、心魂を滅ぼすことができない人間を恐れるなと書いてあります。魂を滅ぼし永遠の滅ぶ中に投げ入れられる神を恐れようと書いてあります。ですから私たち人間は神様に作られていると認識すればするほど、神の御言葉によって不条理かもしれませんし、合理的ではないかもしれませんけども、神の言葉に従って私たちは広く正しく生きていかなければならない
です、ね、
イエス様は、私の言葉があなたにとどまっているならばあなたは神の子ですよ、私の弟子ですよ、このようにおっしゃいました、あなた方のうちにとどまっている、またあなた方のうちに神の言葉が心の中に入り込んでいる。欄外を、聖書の欄外のところを見ますと、同じような内容のところで、根を下ろしていない、ね、言葉が入っていない、すなわち根を下ろしていない、あなたの人生の土台としてしっかりと神の言葉が根を下ろしていないならば、神の子ではなくイエスの弟子ではないということなんです。ではもっと具体的に言いますと、パウロがですね、第二コリントの7章の2節でこういうことが多いです。パウロが、コリントの教会に手紙を出したんです。その当時のコリントの教会はかなり大きな教会、何万人という、教会人がいる教会だったそうですね。で、商業都市でありまして、経済的にも豊か、そしてですね、努力すればですね、財産を、人財産を使い、得ることができるような、そういうような町だったそうですね。でも、経済的に恵まれて、で、アルテミナスの神殿、女神像がですね、その背後にあるとも言われる、偶像の町でもあったそうですね。でも、そんなにクリスチャンたちもたくさんいたそうです。でも、クリスチャンたちは、もう経済的に恵まれているそのコリントのものによってですね、こう信仰がですね、ちょっとずつ歪んでくる。 まあ、神様が信じることもいいかもしれないけど、世の中の道に従うことも、これは幸いなことじゃないだろう。具体的に聖書に従うよりも、まあ、この世の偶像にもちょっとですね、便宜を図らって頭下げるのはいいんじゃないだろうと。それにして、だんだん信仰というのが歪んでいたそうですね。で、パウロは、そのコリントの教会に、神の言葉を聞き入れなさいというふうに、そして手紙を送りました。この中にですね、7章2節に、私たちに対して心を開いてください。私たちは誰にも捨てをしたことがなく、誰をも損なったことがなく、誰からも利用を受けたことがありませんと言っている最初の冒頭ですが、私たちに対して心を開いてくださいという言葉です。神の言葉が入っていない、根ざしていない、すなわち、神の言葉に心を開いていないということがですね、大きな問題です。いつも神の言葉に心を開いて、ああ、今日はですね、神様、私の人生に何を願っていらっしゃるんだろうか、一瞬ですね、神の言葉をですね、しっかり受け止めて生きようとする、その熱心なものでなければ、イエス様の弟子であり、神の子供ではないというふうに、イエス様は言っていらっしゃるんですね。ですから、私たちはですね、神の言葉が根ざしていた人生を送っているだろうか。神の言葉によって、清められた言葉を語り、清い行いをして生活をしているだろうか。神の言葉の愛に従って、人をですね、人にして生きるだろうか、人に対しているだろうか。いつもいつもですね、神様を意識して、神様の言葉を意識して生活をする、そういうものでなければ、誠の神の子、弟子となることはできないんですね。それをおっしゃったんですね。第二番目にこうおっしゃいました。32節ですけれども、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由なものとするとおっしゃいました。そうしましたら、聞いていたですね、ユダヤ人たちは、なんで私たちが自由でないというのか、私たちは奴隷じゃないよ、というふうに反発したんですね。ところが、現実にその当時のユダヤの国というのは、ローマ帝国の支配の中にあって、彼らは、ね、形のない奴隷のような生活をしていました。経済も搾取されておりましたし、さらに宗教的にも自由な礼拝がなかなかできないローマのですね、監督のもとになって礼拝をされていました。ですから、彼らは、本当の意味においては、すべてのものに縛られた奴隷のような生活をしていたんです。でも、イエス様がおっしゃったことはですね、その自由ではありませんでした。それはですね、真理を知り、真理はあなた方を自由にします。これはですね、当時のユダヤ人たち、ユダヤのですね、ラビという宗教学者が、立法の区引きを追う者は皆、国の区引きや世俗の技の区引きを取り除くと教えておりました。つまり、聖書の御言葉は立法、まあ、戒めですけども、聖書の御言葉は厳しい戒めがたくさんあるんですけども、それを行うことによって、神様の怒りから逃れることができる。罪の支払う報酬は死であり、神様の裁きであるというのが世の中に定まっている。その差別から立法の首輝を追う時に、それから逃れることができる。また、世の中のどんな区切りがあったとしても、苦しみがあっても、立法さえ守っとったら絶対大丈夫なんだと、その当時のナビは教えていたんですね。でも、イエス様のおっしゃったことはそうではありませんでした。さらに深くですね、私たち人間というのは、罪の区切りの中に捉えられて人生を送っているんですね。天地創造されて、神様はアダムへの創造なさいました。アダムに神様の祝福を、豊かな祝福を注がれて、全世界の、支配する権限を与えていらっしゃいました。その後、この地球に生まれるどんな身からも取って食べてよい、あなたは自由にこの人生を、謳歌しなさいと、この祝福を与えました。ところが、アダムは神様のお言葉に背いて、取って食べてはいけない契約の種類の実を取って食べてしまった、その時に彼の中に神様以外のものに頼る罪というものが生まれてしまったんです。 まあ、それからですね、アダム以降ですね、子孫孫の人類は神様を信じているんだけども、自分の都合のいい神様を信じます。神様を信じているんだけども、ね、自分の人生に神様の御言葉に従う、今しめに従うという気持ちはありません。ですから、どんどんどんどんアダム以降ですね、人間は、で悪をなして、そしてどんどんどんどん罪に捉えられ、多くの罪を生み出して、そして罪の首輪の中で奴隷として生活をします。神様は罪を犯す人間を決してお許しにはなりません。世の終わりには私たちは神の身元に帰らなければなりません。その時に神様はこの地上でなした全ての罪の清算をなさいます。聖書の中に先ほど言いましたように、罪の支払う報酬は滅び、永遠の滅び、地獄だとこのように書いてあります。ですから全人類はユダヤ人であろうが日本人であろうが欧米人であろうがアメリカ人であろうが、人間は全て罪の首輪の中に捉えられているんですね。でもイエス様を信じる者は、イエス・キリストがその真理を通してイエス様ご自身がその罪の首輪を振り除いてくださるんですね。それをイエス様はおっしゃいました。あなた方は真理を知るでしょう、すなわち私は道であり真理であり命であるとおっしゃったイエス・キリストを知るであろう。イエス・キリストを信じるならば真理はあなた方を自由にする、罪の首輪から解放される。そしてさらに罪の首輪ばかりなく、この国の全ての首輪からも私たちは自由される。もし私たちが、クリスチャンがですね、ね、罪のために驚いているならば、自由ではないですね。死がやってきて、死を見たときに、死を感じたときに、その時に恐れ、迷うならば、自由になっていないですね。私たちクリスチャンの特権はですね、何かと言いますと、死から解放されているのです。罪から解放されているのです。さらにこれのどんな災いであっても、最後には祝福に変わると、その奴隷から解放されているのです。これがですね、私たちクリスチャンの特権なんですね。もし自由でない、自由を本当に体験していないならば、感じていないならば、イエス様の真の弟子として生まれ変わってはいないと、イエス様は私たちに忠告していらっしゃるんです。最後です。その前にロマ書の8章の15節を見ましょう。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちはその呼ぶな意味において、今度はですね、神様の身元に出ていくことができるという自由が自由に立つと分かります。不足は罪から、罪の首から解放されているということです。罪の首から解放され、死の恐怖から解放され、この世の首から、全てこの世の呪いの人生の首から解放されること。さらにロマ書の足の中にありますように、神様の身元に私たちは、ね、顔を覆いなしに神様に出会うことができる、ね、私も若い時にですね、神というのはいるだろうな、でも神様は怖い神だろうな、誠の神が本当にいるだろうな、誠の神はこの世の神ではなく天地創造の神であり、命を与え命を奪うことができる神だろうな、その神様が人間の罪を見た時に、罪を認識した時にどれほど怒りを持って裁きをなさるか、恐ろしいだろうな、このように感じましたね。神様の身元に行くのはまだ何十年先だから、まだ今はごまかしていけないんですけども、死ぬ間際には全部自分の人生を清算して神の身元に帰らなければ恐ろしいなと、これに若い人に考えました。 でもイエス・キリストを信じたら、神様と私たちの怒りの全ての問題を全部取り除いてくださって、ここにあるように、アバお父様、アバ父よと言って、天のお父様、要するに神様の身元に私たちは帰ることはできるんです、ね、この理由が私たちのうちにあります。 いつ亡くなったとしても天国に導かれたとしても阿父なる父なる神様は私たちのお父様として私たちを愛し私たちに良いことをしてくださると信じることができている。それだけで、ね、私たちは神の子クリスチャンとして生きることができる。第3番目であります。第3番目にイエス様の本当の弟子というのはアブラハムの子供であり、アブラハムの子孫であるので、アブラハムの技をするだろうとこのように教えています。で、最後に準備したのはですね、創世記の18章の1節から8節をお見せしますが、主はマムレの樫の木のそばでアブラハムに現れた。主というのは神ですけども、彼は火の脇にと天幕の入り口に座っていた。彼が目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っていた。彼は見るなり彼らを迎えるために天幕の入り口から来ていき、地面に落ちて礼をした。アブラハムという人はですね、紀元前2000年から2300年ぐらいに活躍した人物です。で、アブラハムを通してイスラエルに神様の祝福が与えられた。そして神様の祝福はイスラエルばかりじゃなく、イスラエルを通して全人類に恵みが与えられた。信仰の根っこにある人物なんです。このアブラハムは75歳の時に神様が彼に声をかけて、そして私の示す地に行きなさい、そこに行くとあなたは大いなる国民として祝福を与えると言われて、アブラハムは親族を全部捨ててメソポタミアのあたりからカナンの地といいますか、エルサレムの荒野のところに彼は出てきました。神様を信じて、神の祝福を信じて、彼は信仰によって立ち上がり出発したんですね。でもすぐにですね、神様の祝福はそんなにすぐにはやってきませんでした。その後に祝福が受けています。でも彼はですね、毎日毎日仕事を終えたらですね、マムレの樫の木のそばで彼は休息をしています。ちょうど昼ぐらいですね、休息をしていますと、3人の人、要するに神の御使いが彼の前に立てたんですね。その時に彼はすぐさま立ち上がって、その3人に、で、捧げ物、祭壇を引き継ぎ、そして捧げ物をして、そして地に入れをして、彼らを受け入れたんです。つまり、何を言いたいかと言いますと、第3番目に、神の子、神の弟子というのは、神様を認めたらすぐに受け入れるものでなければならないということです。世の中に私たちが生活するといろいろな出来事があります。嫌な出来事がたくさんありますね。でもその時にですね、いや、神様が私の秩序をご存知であるんだ、そして今こういうような環境の中にあるのは決して神様は私を意地悪をするために悪いことが起こるように仕向けたのでなく、私たちを祝福するためにあえて困難の中に私を入れてくださったんだと信じて、その環境に自分自身を委ねる。それをですね、私たちはいつもしなければならない。
そうね、
アブラハムの技というのは何でしょうか。神様を認めたらすぐに起立して、どんな状況でもそれを受け入れ、そして神様に感謝を捧げることであります。聖書の中に感謝を捧げることというのはですね、たくさん出てまいりました。感謝を捧げる、ものに神様は救いの宮座を見せるという御言葉が約束があります。また聖書の中に、いつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよ。どんな時にも神様が私たちのそばにいて、私たちの実情をご存知なので、どんな時にも感謝を持って神に忠実さを示しなさいと神様は言っていらっしゃいます。 イエス様はこの目の前にいるユダ人たちにおっしゃったことは、あなた方はアブラハムの子孫だと自負しているならば、アブラハムが待ち望んでいたメシアは私だから、私を受け入れるのが誠の神の弟子の姿じゃないか、これに言われたんですよ。私たちはこの御言葉を通してですね、イエス様が寛容までにも、ユダ人たちを説得している姿を見ます。そして神様は慈しみと寛容さの限りを尽くして私たちが弟子となることを、弟子としての正しい道を選ぶことを待ち望んでいらっしゃるんです。
うん、
神の言葉がここお腹に、どうなってそれによって生きているか、そして、イエス・キリストを信じて全ての罪の首から解放されている信仰者たちを確実に送っているか、この世の奴隷の中にふらついた信仰生活をしていないか、それを私たちは正していかなければ第3番目には、どんな環境でも神様の御業を信じて、その環境の中にいつも喜びを持って感謝を持ってそれを受け止めて従う者が真の御霊様の弟子であります。昨日ですね、彼がですね、服を見たいというところで、そこの裏側に行く行きつけの小さいブティックがあるんですけど、そこに行きました。で、私が乗ってるところだと、対向車線で、行き違ったんですね。で、結構、荷台がこう、行き違うのギリギリのところなんですけども、向こうから警音が来まして、後ろから面で出しましてですね、で、私がこう、曲がった時に、その警音と行き違って、行き違ったんですね。で、ちょっとですね、BMW は来て、すぐにバックしていきました。道を委ねたのに譲ってくれたんです。だから、一番前にいる警音まで譲ってくれない。で、どうも、運転手とか、助手席に乗ってる男性の顔を見てると、なんか怒ってるねというふうにね、なんかそういうふうに見て取れた状況だったんですね。で、私もこう、じっと見てね、その2、3メーターで後ろにバックしたら、スッと行けるんですけども、その2、3メーター動かない。後ろの全米乗ってる人がですね、5メーターほどバックしてですね、譲ってるんでね、道がバックしたらいいけど、で、通行人も横に来てですね、もうこの警報何してんのかな、バックしたらいいのにな、思いながらバーッと歩いてるんですよ。で、どうしたらいいかなって思ってて。で、最後には私が自分の道、動かないからね、道をこう、譲って、他人の駐車場でしたけど、駐車場に自分の車を入れて、その警報行って、全土に行って、で、最後に迎えていたんですね。で、その時にですね、普通だったら、4、5年前から喧嘩してると思うんです。ちょっと近所のね、酒屋さんのお兄ちゃんもいるんでね、同じところでお兄ちゃんがこう、軽トラでバーッと入ったりして、私が車で行き合った時に、譲ってくれへんから、向こう怒ってですね、向こうも怒って、こっちも怒ってですね、怒って、譲れようという感じでやってたんですけども、その5年前がね。でも昨日は、神様がこういう状況に置かれて、私を見てらっしゃるんだな。5年前は怒ってしまったけども、今日は怒らずに、ユーモアを持ってやってしまうということで、自分で譲ったんですね。で、5年前に非常に自分は、信仰的に見せしたかなというふうに言ったんですけども、でも、これは大事だと思うんですね。私たちは自分一人で生きているようなものだけども、いろんな人と出会われて、そういう悪人とも出会われる、悪い状況に出会われてもいつも神様を意識して、神様の意識して自分は神の言葉に従って導かれて生活をしているか、この意識が非常に大事だと思います。もちろん昨日はですね、ちょっと余裕があったかもしれない。ちょっと怒ったのかな、ね、もう、言葉でやったのかな、思ったのかな、思ったのかな、思ったのかな、思ったのかな、思ったのかな、思ったのかな、昨日はですね、気づいて、気持ちよく書いてくれた。私たちはこの意識が必要だと思います。私は、イエス様の弟子、私たちは、イエス様の弟子なんだ。イエス様の言葉に、 そして生かされて生きていかなければならないんだ。そしてこの状況を神様は全部ね、着実に記録していらっしゃる。どんな些細なことでもあっても神様の祝福を与えたりとして、私たちの些細な行動をですね、神様は見ていらっしゃる。この意識して生活しなければならない。苦難の中にやるときにも感謝を捧げて、困難なときにも本当に主を喜んで、そして素晴らしい、ね、導きを祝福を私たちがいただいてもらいます。愛する天のお父様、あなたの御名を感じて、神様、あなたは御子イエス・キリストを通して私たちを新しい人生と生まれ変わらせてくださいました。神様、今までの競争の人生ではありません。人と見比べて自分の人生を測るような人生ではございません。神様、あなたを信じて唯一私たちの独特の極意の人生を、歩まさせてくださるようにお願いいたします。心を平安いただいて、神様、どうぞ満足な心をいただいて、神様一生を得ることができるように、天に導かれますようにお願いいたします。今日の御言葉は感謝し、主イエスキリストの御名によって、お祈りいたします。アーメン。